放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、渡辺久信です。今日も皆さんからのメールにお答えします。群馬県藤岡市、ラジオネームリカピー。背景、渡辺久信様。私は監督と同じ群馬県出身で、今も群馬に住んでいます。帰省した時にここへ行くという場所が、いや、これを食べるというものはありますか。秩父市、ラジオネームレジェンド。背景、渡辺久信様。ある調査で47都道府県の中で魅力がないワースト1位が群馬県だそうです。そんなことはないですよね。群馬県の魅力を存分に語ってください。あ、そうなんですか。へえ。まあ、何でも一番になるのはいいことです。はい。群馬県、そうですね。私も群馬県出身。はい。18まで群馬に住んでましたけど。まあ、そうですね。1年に必ずお正月、まだ母が実家に住んでますんで、帰省はします。はい。家族連れて群馬に帰ります。ただね、やっぱり、本当、時間、日にちがそんなに取れないんで、ゆっくりできるのは、家でゆっくりしてるのは大晦日と元旦だけですね。あと、前後は、ほとんど家にいないっていうか、はい。まあ、いろいろ高校の OB 会があったり、まあ、友達と会ったり、忙しい年末年始を送ってます、常に。はい。必ず、本当に必ずです、これは。最終的にはそこでお開きっていう場所があります。まあ、喫茶店なんですけど、K2 って書いて、K2 って読む。その喫茶店があるんですけど、まあ、これはね、もう本当、16の時から、高校入ってすぐからです。場所は移転したんですけど、高校の近くにあって、まあ、その頃から、マスターとずーっと友達で、みんなの憩いの場ですね。我々の同級生の憩いの場です。ナポリタンが美味しくて。あと、ハニートースト。これはもう、この喫茶店の看板メニューなんですけど、はい。前橋市内にあるんで、飲み屋さんとかね、そういうところに出前もしてます、そういうのを。ファンが多いんです。はい。まあ、本当僕なんか高校生まだお金が持ってない時期に、そこに行くと、もう、とびっきりの、何大盛りでみたいな。本当にね、愛すべきマスターで。ま、今も一緒なんですけど、もう30年以上ですよね、だからね。うん。まあ、新年会やって、二次会やって、とか言って。でも最終的にはそこにみんなで集まって、ハニートーストとナポリタン食べて帰るみたいな。本当そうなんですよ。はい。まあ、必ずですね。群馬帰った時には、必ず、まあ、例えば、秘書キャンプ終わって、球団行事も終わって、12月頃とか、その、11月の中の休みの日とか、たまに群馬にゴルフをやったり、友達とね、帰る時があるんですけど、そういう時も必ず行きます。で、そのマスターの親類の方が神社やってるんですけど、そこが群馬で有名な野球神社なんですよ。野球お守りがあるんです。はい。そこで、いつも毎年マスターがお札を持ってきてくれて、で、お守りも持ってきてくれて。珍しいんですよ。野球神社、野球お守り。はい。そういうのがあります。群馬、いいとこありますよ。まあ、群馬県人で、何が一番自慢できるかっていうと、温泉ですよね。温泉はこれ、草津温泉もなんか、この間のなんか調べで日本一になりましたよね。その、温泉の中の日本一みたいな。まあ、草津温泉は本当、群馬県人にとったら、やっぱり、草津温泉があるとこですって言うと、大体みんなが理解してくれるみたいな、うん、そういうとこもあるんで。うん、ただ、やっぱ、地味ですよね。うん、すごく地味な県だなっていうか、そんな感じはしますね。はい。昔から、かかわ殿下とからっ風っていうので、風は常に強いところで。まあ、かかわ殿下っていう女性が強い。これは女性が、喧嘩が強いんじゃなくて、女性がすごく働き者が多いっていう意味で、うん。で、女性が強いっていう、うん、そういう意味みたいなんですけど。まあ、でも僕、本当アイラブ群馬ですから、はい。こよなく群馬を愛してますし。はい。ことがあるごとに、群馬を応援する僕の姿を見て、まあ、うちの家族はちょっと引いてますね。これは、なんていうのかな、テレビで都道府県対抗駅伝とかあるじゃないですか、そういう。 もう常に群馬を応援してるんで、もうそういうのを見てると、ちょっとね、引いちゃうみたいですね。もう東京に住んで30年経っただけですから。まあでもね、もうふるさとがあるっていうのはいいことだと思いますし。うん。さいたま市ラジオネームゴールデングラブ。背景渡辺久信様。中島博之選手は監督から見てどのような男ですか？何でも構いません。中地について語ってくださるだけで嬉しいです。まあ中地と、そうですね、僕も現場に戻ってきて8年終わったんですかね。現場に戻ってきた時からも中地はいたんで、もう8年ぐらいの付き合いになるんですけど、まあいい男ですよ。本当にね、爽やかっていうか、まあ監督から見たら非常に頼りになる、そういう男でもありましたし、もう本当にこう文句言わずに言われたことを黙々とこなすっていうか、まあ若い選手からしてみたらもう中地の背中を見て野球やれみたいな、どっちかって言ったら口下手な方なんで、この言葉で納得させるっていうタイプじゃないんで、まあ自分のプレー、自分のその野球に対する愛情、やっぱそういうところをね、見せるタイプなんで、まあ本当、監督から見たら、まあこういう選手がね、9人試合で出てくれれば、何もすることないなっていう、ことなんですけど、もう気持ちがまずいいですよね。まあゲームしててもそうですし、普段からの中地を見ててもそうですし、人気がある選手だなっていうのがわかるっていうか、はい。この方は女性かな。もう中地のね、こう嬉しそうな、素直にやっぱり中地顔に出すじゃないですか、ゲームの中でも。まあいいとこでヒットを打ったら素直にこう、表情にも出ますし。まあ笑顔を見てしまうとね、女の子から、まあ、ご年配の女性まで、やっぱちょっと引き付ける魅力はあるなと思いますよね。まあ100万ドルの笑顔っていう感じですよね。はい。チームからいなくなるのは本当残念なんですけど、まあでもね、中地が追い続けた夢でもありますし、まあ決まってね、こちらからとしたらもう本当頑張ってこいっていう感じですよね。はい。杉並区ラジオネーム阿佐ヶ谷駅。背景渡辺久信様。今ルーキー時代の渡辺投手がライオンズにいたら先発で使いますか、抑えで使いますか。ケグ。台東区ラジオネーム上野広浩二の暴れん坊。背景渡辺久信様。監督は若い投手をまずは先発として育てることに強い信念があるとお見受けします。ぜひその理由をお聞かせください。ケグ。自分、まあ、自分、難しいなぁ。まあ、まずは2軍で先発をね、先発で、球数を放らせますね。はい。抑えっていう選択肢、高卒のピッチャーにはないですね。やっぱね、経験のある大学、社会人を出てる選手だったらね、そういう選択肢も出てくるんですけど、まあ、高校野球だけしかやってないっていう、経験がないっていうことになれば、やっぱり、抑えは難しいと思いますね。そこで、怖さを知ってしまうと、投げれなくなっちゃう可能性もあるんで。まあ、ピッチャー、誰もがね、まずは、その、先発っていうのがね、一つ、まあ、あります、これは。タイプ、いろいろあるんですけど、で先発で、その、長いイニング、長い球数をね、たくさんの球数を放れるだけの体力作り、プロに入った以上、そこら辺も大切ですから、まあ、初めから1イニングを限定に投げるようなピッチャーにしてしまうと、そこが難しくなっちゃうときにどこをするってなったら、もうできないんで、で、体力をまずつけるってところですよね。まあ、その体力をつけるっていうのが一つ一番のポイントかなと思いますね。うちの大石にしても大学時代、後ろのピッチャーだったんですけど、まあ、プロに入って、もう体がまあ出来上がってなかった。もう本当1イニング投げる体しか、大学時代、そういう体しか作ってなかったんで。で、プロに入って、当然他のプロのピッチャーよりは体力はないし、即戦力の評価であっても、体力的にはまだまだこう、将来性を伸ばすっていうか、そういうふうに位置づけるピッチャーではありましたね。まあ、ファームでも、先発でやらしたり、長いイニングを投げさせたり、まあ1軍でもね、 1イニングに限定することなく、うん、2イニング、3イニングと投げさせた時もありましたし、やっとここに来て、プロのピッチャーとしての体力がついてきた。まあ、秋見て、そういう風なのを感じたっていうか、そうなったところで、さあ、これからどうする。うん。先発か、それとも、もともと彼のポジションであった、後ろのポジションか、リリーフのポジションか。まあ、適正としたら後ろの方が僕は合ってると思います。はい。投げ方は見ても。はい。まあ、それは彼が入団した時からずっと思ってたことなんですけど、ただやっぱ彼のこれからの野球人生を思った時に、まずはその投げれる体力を作んないとどうにもなんないなというところで、まあそういう育成でやってきましたけど、まあ来期からはもう彼に合った、もう彼の力が一番出せるポジションに置こうかなと思います。判断はこの自主トレキャンプオープン戦を見てからになると思います。はい。荒川区ラジオネーム恐縮サラリーマン。背景渡辺久信様、プロ野球の監督という肩書きは日本でわずか12人しか与えられることのない貴重なものなんですよね。その仕事ぶりは称賛も非難も浴びるので精神的に重労働かと思います。実を言うと私はここ2年間にわたりライオンズの負けが込んでいた時、これは監督のせいだと思っていたファンの一人です。でも2年連続後半に盛り返す勇ましい戦いぶりを目にして恥ずかしながらこれは監督のおかげだと痛感しました。本当に申し訳ありません。私のような身勝手なファンにあれこれ言われる監督というお仕事でも楽しいことはありますか？ケイグ。はい。楽しいことはあります。はい。まあでもね、当然わかります、ファンの気持ちは。やっぱり試合に負ければチームを預かってる監督の責任、うん、これは当然ファンの方も思うだろうし、ね、自分もそういうふうに思うようにしてますし、まあ実際采配ミスで負けるゲームもありますし、まあ勝ったら、うん、別に監督のおかげっていうわけでもないと思いますし、これはもうファン選手みんなの力で、勝った一勝、うん、そういうところになると思いますし、ただね、やっぱなかなかね、一勝するっていうのは難しくて、本当に勝てる時っていうのは、もう本当簡単に点が入ったり、もうしっかりピッチャーが自分の仕事をして抑えたり、普通に勝てるんですけど、やっぱ負けてる時ってなかなかね、もう点も入らず、思わぬことが、事態が起きたり、本当こう負の連鎖になっていく。まあ、そういうのを何回も経験してますけど、まあとにかくね、まあ監督っていう仕事は、やっぱチームを勝たせるっていうのが一番の、特に一軍の監督っていうのは、それが一番の仕事だと思うんで、まあ負ければ、ファンに、いろいろ言われるっていうのは、まあそれはもう当たり前です。はい。自分もそういうふうに思ってますし、まあ例えば家族とかはすごくそういう部分でナーバスになっちゃったりして、娘たちはね、よく球場に応援行くのが辛い。負けてる時はやっぱ当然ね、監督がいろいろ言われてるわけだから、まあ、子供としたらもう辛いっていうところあるとは思うんですけど、ただうちの娘も慣れちゃいましたね。すごく強くてね、もう全然気にならないって今言ってるんで、まあ本当、うん、まあ、そういう監督っていうのはそういう仕事なんだなっていうのをうちの娘も理解してますし、それだけ責任のある仕事なんだ、それだけすごい仕事なんだっていうのをうちの家族も理解してくれてるんで、まあとにかくね、まあファンにそういうふうに思わせないような戦いをしなくちゃいけないと思うし、本当このチームを1年間応援してよかったとシーズン終わった時に思ってもらえるような、やっぱそういうチームを作んなくちゃいけないと思うし、そういう結果を出さなくちゃいけないと思うんでね、なんとか巻き返して優勝したいと思ってます。勝てば楽しいですよ。もう本当にね、まあ一試合毎試合思うことなんですけど、もう勝つと、ほっとするのもありますし、もうよかった。もう本当、こう、心がね、踊るような、そういうのを体験させてもらってるってことはすごくありがたいことで、なかなかもうこの年になってね、毎日がワクワクドキドキドキみたいな仕事をやらせてもらってるっていうのはありがたいと思いますよね。はい。そういう環境に入れるっていうのはすごくやりがいもあるし楽しいです。はい。背景渡辺久信様、いかがでしたか？ 埼玉西武ライオンズ監督渡辺久信でした。